虚しさしか残らないホストクラブ。崖から落ちる気分で秘書の松本さんとホストクラブに行った後、3週間目だっただろうか、今度は一人で行くことにした。二度目からは指名料を取られると聞いていたので、覚悟を決め、ちょっぴり財布を膨らませていった。しかし、一度目と同じ料金で済んだ。普通の人と同じようにお金払ってもいいのですよ、と言っても、いや、いいんです。また来てください、と何度も言っていた。ハンサムボーイは一人いたが、会話をしていても、どこまでが本当なのか、どこが嘘なのか考えてしまう。いくら強いウイスキーを飲んでも酔えなかった。今年のクリスマスプレゼントはボーイフレンドが誰もいなかったので、ホストクラブにいたお気に入りの彼にあげた。一度もデートもせず、手も握っていない人にブランドのネクタイをあげたことを後から悔やんだ。でも、誰もあげる人がいないのは寂しかったので、その寂しさから解放されただけでもよかったと思う。帰り際、とてもコートを着せるのがうまい人がいて、袖口に彼の手を入れ、私の手をつかみ上に引っ張った。これは母のやり方と同じであり、初めてコートを着せたとは思えない。私は手が硬直しているので、初めて私にコートを着せる人は、汗だくになり、手が折れないか、どこか痛くないかと戸惑いながら着せる。学生時代、私はコートの着脱が嫌で、一日中コートを着たままで授業を受けたことを思い出した。私にコートを着せる技は数回やってみないとなかなかコツがわからないのだ。彼は過去、障害を持ったおばあさんがいて、ケアをしていた経験があるのかもしれない。それとも、兄弟に障害を持った人がいるのだろうかと、いろいろ考えた。数年前のことである。友達の家に遊びに行ったとき、初めて会ったお母さんが、食べやすいようにと、一口大のおにぎりを作ってくださったり、魚の骨をきれいに取ってくださり、気配りの行き届いたおもてなしをしてくださった。その日もコートを10秒もかからず手際よく着せてくださった。私は帰り際、あのお母さんは何者なのか、ケアがうますぎると考え込んでしまった。数日たってその友達に電話をし、あなたのお母さんケアがうまいね。どうしてなの？と聞くと、彼はしばらく黙りこくり、やっぱりお前は見抜いたか。僕の姉は筋ジストロフィーだったんだ。18歳でこの世を去ってしまったんだ。お前が帰った後、母は泣いていた。と言われた。エリートでマスコミに働いているプレイボーイの男友達に、そういうお姉さんがいたことを知ったとき、私が困ったときにいつも助けてくださる理由がよくわかった。コート一枚着せてもらったとき、その人の過去が少し見えてくる。この才能は障害者しか持ち得ないものだと思う。ホストクラブからの帰り際、ハンサムボーイがタクシーを拾ってくださった。一台目が捕まったけれど、あまり感じのいい人ではないと言い、彼は断った。そして二台目のタクシーはとても感じのいい人だったので、この人なら大丈夫だよ、と言い、乗せてくださった。もう、真夜中の12時を過ぎていただろうか。彼の予想通り、タクシーの運転手さんは、とても親切だった。すいませんね、と何度も言うと、運転手さんは、こんなこと当たり前のことですよ。あなたはお客様なのですから、と言い、車椅子を上手に開き、家の玄関まで送ってくださった。あれほど感じのいい運転手さんはめったにいない。会社の名前と本人の名前を覚えておけばよかったと後悔している。障害を持った人たちはタクシーに乗るのが恐ろしいという。 その意味は私も幾度か経験しているのでよくわかる。なんで付き添い人がいないのか、面倒だ、と怒鳴る人もいる。全く悲しいことである。北海道の障害者は、冬は雪があり、地下鉄にエレベーターがついても、そのエレベーターまで行く手段さえない。秋の冷たい風が吹くと、友人たちは、また穴ごもりの季節がやってきたな、つまらないな、という。12月に東京に行ったとき、障害者たちはスイスイと電動車椅子に乗っていた。あれほど羨ましいと思ったことはないほど感激した。タクシーもチップでも払えば親切にしてくれるのだろうか。なぜお客を怒鳴りまくるのか、全国のタクシー会社を経営している社長に訴えたい。優しい運転手さんが増えない限り、雪国に住んでいる私たちはどこにも行けない。この問題は何とか解決したいものである。ホストクラブに二度行き、私はたくさんのことを発見した。しかし、お金で友達もボーイフレンドも見つけてはならないということを肌で知った。お金がありそうなふりをして、一番高い靴を履いて行っても、やはり、私のことを誰もお金持ちだとは思ってくれない。ホストクラブに三度目は行かないつもりだ。ハンディキャップを持った女性に、どうしても行きたいから連れて行ってと頼まれたなら行くかもしれないが。しかし、やはり楽しさより虚しさしか残らないのはなぜだろうか。